9月30日でコロナの緊急事態宣言が全面解除になりました。これからどうなるのか不安で仕方がないのですが、こればっかりはコロナの陽性になっている区別がつかないので、自己防衛をしながら生活していくしかないようです。何年続くか分かりませんが、ストレスが溜まってくるようで怖くて仕方がないです。でも前を向いて一歩一歩進んでいきましょう。それでは福士みなべ10月号をお届けします。表紙は10月1日スタートの赤い羽共同募金の旗や募金箱を持った清川小学校の生徒さんが頑張るぞという表情で写っている写真です。次は目次です。2ページ赤い羽共同募金、3ページテクテク主題日記、4ページ地域支え合い推進員だより、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページデイサービスだより、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページ赤い羽共同募金、みなべの町を良くする仕組み。みなべ町でも10月1日から共同募金運動が一斉に始まります。町内スーパー、商店街や宿泊施設への募金箱の設置、各地区への協力を願い、個別の募金活動に取り組みます。町を思う募金をしていただきますと、誰かの願いが叶う、笑顔が増える、町が元気になると循環していきます。令和2年度実施共同募金町内での使い道、みなべ町合計額111万円です。それを紙おむつ助成事業として50万円、地域ふれあい活動支援として23万円、ボランティア協力校活動支援として20万円、ボランティア給食サービスとして18万円になります。皆様から寄せられた寄付金は、みなべ町の幸せのために、さまざまな活動や支援のために役立たせていただいています。赤い羽共同募金にご協力をお願いします。3ページみなべテクテク主題日記、地域を元気にしている人たちを訪ね、その活動や思いをご紹介します。今回のテーマは古き良き文化を次の世代へと、西和城の寺前玲子さん71歳です。日中は畑仕事、夜は着物のリメイクを行い、暇な日なんてないんよと笑顔で語る寺前さん。長い歴史の中で受け継がれ育まれてきた世界に誇れる日本の伝統文化、着物を次の世代へつなげていくための取り組みについて取材しました。タンスで眠っていた着物に命を吹き込む、昔貧しく服を買うことができなかった時に、タンスに山ほどあった母親の着物で服を作ったのがきっかけで、着物のリメイクを始めました。宝物を次の世代へ。昔着物は宝物と言われていましたが、今は着る人も減り、タンスで眠っている家がほとんどじゃないでしょうか。違う形でもいいから、いい形で次の世代へつなげていきたいと思い、着物のリメイクを続けています。洋服やカバン、ポーチ、最近ではマスクも作り始めました。人の喜ぶ姿が自分の幸せ。リメイクしたものを人にあげた時に喜んでもらえると本当に嬉しくて、それが私の生きがいにもなっています。孫には四つ身の着物をドレスにしてプレゼントしたいと考えています。これからも畑仕事を頑張りながら、着物の良さを伝えつつ元気に頑張っていきたいです。次は生活福祉資金の特例貸出し貸付の延長に関するご案内。緊急小口資金、総合支援資金、 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を実施しています。令和3年8月末までとなっていた受付期間が令和3年11月末までに延長されました。お問い合わせ先はみなべ町社会福祉協議会ハート館、電話 72-5611 までお願いします。4ページ、地域支え合い推進員だより、みなべ町社会福祉協議会では、生活支援コーディネーターという地域支え合い推進員が活動しています。こんな時だからこそ、脳トレ、つながり方は様々です。通いの場が制限されている今だからこそ、つながりを絶やさない取り組みを行っている方々がいます。今回は羽田の爽やかサロンの佐々木睦一様にお話を伺いました。佐々木さんは会えない時だからこそ皆のためになるようなことができないかと思い脳トレを作成し通いの場のみんなに配りました。脳を鍛えることは体を鍛えることにもつながると思います。早く安全な時期が来ることを願っています。カタカナやひらがなで書かれた計算問題です。ここがいいね、通いの場の仲間と協力をして元気にしてると皆さんの様子を伺いながら配布されたそうです。集まることができなくても脳トレや手紙で皆とつながりを持ち続けている姿は大いに参考になります。次は8月30日月曜日に予定しておりましたお話ボランティア養成講座ですが、コロナウイルス感染症の蔓延を受け中止となりました。生活支援コーディネーターがつなぎ役となり地域のつながり合い支え合い活動のお手伝いをさせていただきます。お問い合わせはハート館の橋本さんまで、電話 72-5611 です。橋本さんは気軽に お声かけくださいとのことです。次は令和3年度福祉委員会を開催しました。8月26日木曜日13時半からみなべ川地区は中央公民館で、19時半からはみなべ地区はハート館にてコロナウイルス感染症対策を行った上で令和3年度福祉委員会を開催しました。福祉委員を10年間務めていただいている清川の菊川照美様、清川の松下道夫様には個別に感謝状をお送りしました。コロナ禍の中、また8月から9月という大変暑い中、福祉委員さんには会費の募集に多大なご協力をいただきましてありがとうございました。皆様からご協力いただいた会費は地域福祉事業に活用させていただきます。また会費実績については取りまとめ次第本誌にて報告させていただきます。朗読担当は矢倉でした。
5ページ、自宅でできるリハビリ。高齢者に多い骨折編、脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻、パート5。9月号では、高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻、パート4を紹介させていただきましたが、今回も引き続き、高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折後のリハビリについて紹介させていただきます。脊髄圧迫骨折後のリハビリについて、骨癒合が得られるまでのリハビリ。今回は腸腰筋、腰を安定させる強力な筋肉のトレーニングを紹介します。この筋肉をトレーニングする方法は様々ありますが、ここでは 自宅でもできる簡単な方法を紹介したいと思います。腸腰筋とは、腰骨から大腿骨についている大腰筋と骨盤から大腿骨についている腰骨筋を合わせた筋群のことです。この筋力が弱くなるとバランスが悪くなったり、圧迫骨折部の変形が進みやすくなったり、さらに転倒しやすくなってしまいます。またこの筋肉が弱くなるとふくらはぎの筋肉に負担がかかり、足がつりやすくなったりすることがあります。そのためこの筋肉をトレーニングしておくことは大変重要です。トレーニング方法。1、立った状態で手すりなどの動かないものを持ち、できるだけまっすぐ立ちます。2、足を下ろした状態からゆっくりと3秒かけて股関節が90度になるところまで曲げます。3、曲げたところで3秒止めておきます。4、3秒間止めておいたら、今度は3秒かけてゆっくりブレーキをかけながら足を元の位置に戻します。5、これを1回とし、10回3セットを行い、左右の足を交互に行います。無理にならないようであれば、足に重りを巻いて行うとさらなるトレーニングになります。効果を上げるためのポイントは、足を上げてきた時にできるだけ骨盤が動かないようにすることが大切です。次回は高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻パート6ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みらべ町訪問看護ステーション、理学療法士大原和也。6ページ、デイサービスだより、悠々感。8月は皆さんで創作レクに取り組んだのですが、秋も深まり涼しくなったこの季節に、たくさん体を動かそうということで、9月はお手玉缶倒しゲームに挑戦してもらいました。円状にたくさんの缶を並べ、交互にお手玉を投げて、いくつ倒せるか競う2人対戦のゲームです。うまく投げれば、円に並べた缶が2個、3個と連なって倒れるために、最後まで勝敗が分からず、どの対戦も白熱したゲーム展開となり、大盛り上がりのレクレーションでした。また、9月は毛色の日がありましたので、皆さんに喜んでいただこうと、サプライズで写真付きカードをプレゼントしました。もらった方から、いいものもらったよ、長生きしてよかったわ、と嬉しい言葉をいただきました。今後も皆さんが喜んでいただけるような企画を考えていきます。ふれあいセンター。今年は中秋の名月が9月21日ということで、それに合わせてうさぎの餅つき飾りを利用者さんに組み立てていただきました。作りはシンプルで、半分に折った紙皿に職員があらかじめ切って用意していた部分を取り付けます。貼り付けには木工バンドを使用したのですが、乾きにくいため部品と紙皿をつなぐプライ板を取り付けるのが難しく、皆さんなかなか好きな位置につけることができないため、職員が一部お手伝いしながら何とか組み立てることができました。完成した飾りは、端っこをちょんと押すとゆらゆらと揺れて、まるで本当にうさぎがお餅をついているように見えます。出来上がりには皆さん満足されているご様子で、昔はすすきと萩の蚊だったけど今はもう要せんわ、でも今年はこれ飾るよと喜んでおられました。貸し出し用福祉用具在庫状況。ハート缶、電動ベッド0、手錠ベッド1、車椅子9、 ふれあいセンター車椅子2、エアーマット5、浴槽台4、体交換マット6、杖8、松葉杖5、ポータブルトイレ2、シャワーチェア3、吸引器0。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドシート代行状況。チャイルドシート0歳から4歳対応後、貸し出し期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉。令和3年8月末現在、みなべ町人口 12,194 人、マイナス11、65歳以上の高齢者4039人、プラス3、高齢化率 33.1%、プラスマイナス0、ボランティア保険加入者数426人、プラス126人。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは、地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先。社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610。 悠遊館郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1。 デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901。みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。7ページ、福祉カレンダー2021年10月。毎年10月は里親月間です。里親制度は、さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちを、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の中で養育する制度です。あなたも里親になってみませんか？お問い合わせ先、里親支援センターホット、上富田町岩田 2456-1、 電話 0739-34-2735。 配食サービス、ボランティア、1日、5日、8日、12、15、19、22、悠遊館、4日、6日、7日、11、13、14、18、20日、21、25、27、28、29、ハート館、2日、9日、16、23、30。8ページ、10月福祉トピックス、アイアイキッズルームの写真は、羽田、野上マレン君、1歳3ヶ月。お母さんから一言、これからも元気に育ってね、マレン大好きだよ。初めての手話教室、途中参加 OK です。子供から大人までご参加いただけます。手話は、身や手や身振りで会話することができ、誰にでもできる魅力的な言語です。簡単な挨拶や自己紹介の手話用表現を学んで、コミュニケーションの輪を広げてみませんか？期間、10月6日、 13日、20日、27日、11月10日の連日水曜日。時間午後7時30分から9時。場所、みなべ公民館、みなべ町芝。講師、芝サークル、ひだまり。申し込み問い合わせ先、みなべ町社協ハート館、芝 447-2、電話 72-5611 まで。参加費は無料。電員銀行だより、令和3年8月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、徳道永井康幸様、西本城井口邦明様、東吉田宮本博樹様、北道吉本健二様、その他2件、一回忌に際して谷口片岡仁様、その他大阪府中野孝夫様、その他1件、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立てていただきます。誠にありがとうございました。夜になりキリギリス、コオロギなど虫の鳴き声が聞こえ、秋を感じます。そして食欲の秋ですね。緊急事態宣言も終わりますので、コロナが落ち着いてきたら思いっきり外食を楽しみたいと思います。朗読担当は山本陽子でした。